冒頭でシャープ5のリアクションメールについてご紹介します。熊の子ネーム卵のきみさん、いつもありがとうございます。インプラント治療したんだよ、維持ヒールって知らなかった、めちゃめちゃ高いということでありがとうございます。うん、きみちゃんインプラント治療したんですね。ああ、うん、維持費そうですよね、高いですよね。うん、シャープ5はとにかくトゥース歯についてお話ししたんですけど、うん、私もね将来的にはやっぱりインプラントにお世話になる可能性十分にあるので、またインプラントの情報とかね、歯についてまたお話聞けたら嬉しいのでまたそんなことないかもしれないけど、また情報があったら教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、熊の子ネームりつかさん、いつもありがとうございます。12月に入った途端寒くなりましたね。しかも乾燥してきましたね。矯正は子供の頃がいいと聞いたことがあって、もしかするとまだ骨に柔軟性があるからかもしれませんね、ということでありがとうございます。いや本当にそうですね、12月に入って途端に寒くなりましたね、うん、私もものすごい乾燥肌なんで、もう今、保湿に大変あたふたしておりますしかもね、なんか足に謎のブツブツができて、どうやら原因は乾燥らしいんですが、保湿ケアしても大変なことになっていて、ちょっとね写真も撮れないぐらいグロテスクな状態になっているので本当に乾燥は天敵ですねうん、矯正は若い時にやった方がいいっていうのは私も聞いたことがあります。やっぱね織塚さんおっしゃる通り骨なんで動きやすいっていうのもあるかなって思いますね。うん、大人になるとやっぱり痛いっていうのは聞いたことがあって、やっぱりそれも私がちょっと矯正遅れた大きな原因の一つなんで、今歯並びで悩まれてる方で、もうティーン世代の若い方がいらっしゃったら、ぜひ親御さんと相談してみてください。一生ものなのでぜひおすすめします。はい、ということで皆さんありがとうございました。早速今日も始めていきましょう。しおりの人間っていいな。この番組は毎日頑張ってる皆様へ、作業中、移動中、休憩中、いつ聞いても邪魔にならないをモットーに、お耳のお供、耳友を目指した雑談をお届けします。改めまして、いつもお疲れ様です。クセアリ OL のしおりです。しおりのラジオ人間っていいな第7回目になります。めでたい本日もよろしくお願いします。実は今日話すことテーマ2つで悩んでたんですよね。っていうのも、配信日が19日なんですけれども、私の楽しみが、2つ挟まってるんですね。2つに挟まれてるんです。っていうのが、この配信日の前日18日はですね、1年で一番楽しみのうちの3本に入ってる一つややこしいんですけど、M1 グランプリの放送日なんですよね。その感想を当日撮って配信するか、でも毎週月曜日に更新として今動いてるので、もう一つ楽しみな、一年で一番楽しみなイベントの一つ、三本の一つ、クリスマスイブが、24日土曜日なので、次の週にしちゃうとクリスマス過ぎちゃうし、いやどっちについて話そうと思ったんですけど、今日はクリスマスについて、やっぱり、クリスマスの前にクリスマスの話したいので、今日はそっちを選びます。で、1週間過ぎてはしまうんですけど、 来週ちょっと試験的に2つのタイムで収録日を2回に分けて前後で、予想と感想みたいな形で、来週放送できればなって、年内最後の放送ちょっと M1 についてお話しできればなと思ってるので、来週は来週でまた聞いていただければと思います。ということでクリスマスについてなんですけど、クリスマスというか皆さんはサンタさんってどんな人だと思っていますか？日本はコカ・コーラ社のサンタさんイメージがすごい強いんじゃないかなって。袋にプレゼント詰めてて太ってる白ひげの赤い帽子赤い服のおじさんが赤鼻のトナカイが引っ張ってるソリに乗ってやってくる。で、今大体の家にあんまりない煙突から入ってやってくるっていうイメージかなって思うんですけど、どうでしょうか。これは管轄としてはポケカラというアプリの方でやってる音楽っていいなの方の題材かもしれないんですけど、サンタが街にやってくるっていう歌があって、まあちょっとここでは鼻歌できないんですけど、その歌詞が英語の元々の歌詞と日本語の歌詞が翻訳になってなくて、日本で捉えてるクリスマスのイメージな感じがするんですよね。で、私自身が基本的にこういうクリスマスの子供が歌えるような曲っていうのは英語の歌詞から入ってることが多くて、ちょっとこの曲は特に日本語の歌詞を聞いた時に聞くなってすごい違和感があったので、ちょっとこの歌詞を抜粋しますね。で、日本語の歌詞だとクリスマスが来るよイエーイみたいな、で子供にはプレゼントが来るんだよ、クリスマスだよ、サンタさんが街に来るよイエーイっていうような内容に感じるんですよ。でも英語の歌詞を翻訳すると、要約するとサンタさんが街に来るからいい子にしてた方がいいよっていう歌詞なんですよ。で、サンタさんはリスト化して、子供たちをリスト化して、二重チェックをしてるんですね。で、いい子にしてても悪い子にしてても寝てても寝たふりしてても全部見てるから、ふてくされたり悪いことしないでいい子にしてた方がいいよ、だってサンタさん街にやってくるよっていう歌詞なんですよ。こういう風に並べると日本の方の歌詞は、クリスマスが来たら寝てる子にはサンタさんからプレゼントが来るんだよっていうようなハッピーハッピーな歌詞に聞こえるんですけど、私この曲のイメージってなんかワーニングっていうか、こう警告な感じがしてて、なんかいい子にしてないとサンタさん来ちゃうよみたいな、ちょっと脅しに聞こえるんですよね、この曲。なんかあんまりハッピーに聞こえないんですよ。で、我が家でもなんかサンタさんってクリスマス前っていい子にしてないとサンタさんプレゼントくれないよみたいな教えだったんで、どっちかっていうとこの海外の方の曲のイメージが私のサンタさんってすごい強かったんですね、ちっちゃい時で。おちびちゃんの私はなんでクリスマスがこんなにめでたくてサンタさんはプレゼントをくれるのって思ってたんですよね。だけど、まあ 親自身もあんまりなんでクリスマス祝ってるのかとか、サンタさんがプレゼントくれるのかとか、はっきりした答えって持ってなくって、だからなんかちょっとあんまり納得いかなくて、で英会話教室に行ってたんですけど、そこで先生に聞いたんですよね。でそこでキリスト教っていうのがあって、その神様のキリストさんが生まれたお誕生日だから、キリスト教の人は喜んでお祝いしてるんだよって言ってて、でサンタさんは聖ニコラウスっていう人がいて、その人の、 優しい行為から、始まってるんだよっていうのを聞いたんですね。それで、ああお誕生日なんだ、なるほどって思って、でその時にこの神様のお誕生日当日にどんちゃんは失礼だから、24日ってクリスマスイブっていうのを設けて、前夜祭で夜こうたくさんたくさん祝ったら、25日の当日は静かに心の中でお祝いするのよって言われて、今までなんとなくその25日は静かにしようってずっと続けてるんですけど、別に進行してるとかじゃなくて、クリスマスを楽しむなら五に行っては五に従いじゃないけど、ちょっとそこはちゃんとしようかなと思って守ってたんですよ。でもわりかし最近なんですけど、ちょっと自分の趣味というかあれで、聖書、旧約と新約読む機会があって、でキリストさんのお誕生日が25日、12月25日っていう記載が出てこなかったんですよね。であれ、クリスマスってなんでって思って、そしたらなんか25日はまあクライストのミサ、クライストマスミサって書いてクリスマスなんだけど、はっきりそのなんか明確にキリスト様がここで生まれたよっていうことは記述ないらしいんですよね。で、キリスト教って、まあ、他の大きな宗教もそうだと思うんですけど、いろんな世界中のいろんな国に布教していってて、だから細かい宗派っていうのもあるし、国ごとにやっぱりこのなんか統一して決められたことが守れない部分ってあると思うんですよね。こう致し方ない背景というか、で宗派っていうのもたくさん生まれたり、そういうのがなってく中で、この25日をお祝いしたいっていうので、共通認識でじゃあキリスト様の誕生日ここにしようかみたいな形で後から制定されたものっていうのを実は私結構最近知りまして、で私は別に日本にいてみんながワイワイしてて楽しそうだから、楽しいしキラキラしたもの大好きだから、ただただクリスマスイエーイって思ってるたちなので、まあそんな感じだからあんまり深く考えないようにしようと思って今はお気楽に過ごしてるんですけど、それともう一つサンタさんについてもちょこっと勘違いしてたことがあったんですよね。でサンタさんについては、私サンタさんが大好きなのでだってプレゼントくれるし、なんかただで全員に配ってるんじゃなくて、私がいい子にしてたのをちゃんと見てくれて、それに対しての評価として私が欲しいものを与えてくれてるっていう、なんかこう一年に一度の私の理解者だと思ってたんですよね、ずっと。だからサンタさんのお話聞くの結構好きで、でそのさっき言った英会話の先生もサンタさんがって言ったわけじゃなくて、サンタさんのモデルになった人っていうのがいるんだよっていう話で、まあ、夢を壊さずに聖ニコラウスさんについてお話一個してくれたんですけど、その聖ニコラウスさんっていうのはすごい慈悲深い司教さん で、あるところに貧しい姉妹がいて、結婚したかったんだけど、お嫁さんに行く時に持ってく なんて言うんだ、嫁入り道具、嫁入り道具を揃えるお金がなくて結婚できないよってしてる姉妹の元にですね、夜こっそり窓からコインを投げるんですよね。でそのコインがたまたまそこに吊るされてた靴下の中に入って、でそのコインで、嫁入り道具揃えてその姉妹結婚できたっていうお話なんですけど、でそういうところからクリスマスに靴下を吊るすのよって、そこからプレゼントが来るのよっていう話を聞いたんですよね。でそのお話の後に、そうやっていい子にしてたらちゃんとプレゼントしてくれるんだけど、悪い子にはお仕置きもあるのよっていう話をちらってされたんですよね。で聖ニコラウスさんの話もあったんで、私としてはすごいこのすんなり納得ができて、今までいい子にしてたらサンタさんはプレゼントくれるし、悪い子してたらお仕置きがあるんだなって何の疑いもなく過ごしてたんですよ。でまあその悪いことっていうのもなんかいろいろ聞いてて、そのさっき言った靴下の中に炭とかなんかいらないもの、汚いものとかそういうものを入れられるっていう話から、ちょっと怖いのだと、行きはプレゼント詰めてやってくるんだけど、帰りは悪い子をその袋の中に詰めて持って帰っちゃう、さらっちゃうっていうお話とか、もっとひどいと悪い子を食べちゃうっていうお話を聞いたことがあって、でもそれって全部サンタさんが2つの顔を持ってやってることだと思ってたんですよね。なんだけど、ちょっとそれをなんでそれを知ったか忘れちゃったんですけど、最近になってそれサンタさん一人でやってることじゃないっていうのを知って、実はサンタさんってこのプレゼントとか配って持ち歩いてる時に後ろに悪魔を連れて歩いてるんですよね、デーモンを。でまあちょっとさっきもお話しした通り、キリスト教ってすっごい大きい宗教だし、いろんな国でこう広まってるもので、かつサンタさんってこう明確な存在じゃなくって、まあ、モデルがセイ・ニコラウスさんっていうのが、共通認識としてほとんどあるだけであって、なんで各々の国で結構姿が違うんですよね。だからなんか日本ではコカ・コーラ社の、まあ、日本でキリスト教がメインの宗教じゃないので別に日本はあんま関係ないんですけど、まあ、ああいう風にちょっと恰幅のいいおじさんのイメージなところもあれば、昔から真っ黒いサンタさんっていうイメージの国もあったりして、結構姿形が違ったりするんですね。でそういう昔ながらのサンタさんの中には、やっぱりバックに後ろに悪魔を連れて歩いてるサンタさんが多いみたいなんです。でもなんでこのめでたい日に、まあお誕生日かどうかはさておいて、こういうめでたい日に、しかもなんかこういうハッピーな慈悲深い人がのモデルなサンタさんに、なんで悪魔をつけなきゃいけないのっていう話なんですけど、そのさっき言ったようにキリスト教ってかなり広い国で浸透してますけど、キリスト教になる前におのおのもともとの宗教っていうのがあったりするんですよ。でだんだんこの国はキリスト教にしますよって改宗していくわけなんですけど、そのうちの一つでもともとそこに住んでた人たちは悪魔を崇拝してたんですよね。で悪魔の崇拝してて、悪魔のお祝い事っていうのを12月25日をメインにやってたわけですよね。でまあ、この国ある日からキリスト教になりますよって言われた時に、その元々の宗教を信じてた人たちとの折り合いをつけるために、この今クリスマスに乗ってるこの25日っていうのは悪魔をお祝いしてもいいよっていう風に、そこだけお許しが出たから、 クリスマスはちょっと悪魔と共存するところがあるみたいなんですよね。悪魔を祝ってる人も許してるっていうところがあって、その名残でサンタさんに悪魔を連れて歩くっていうのがあるみたいで、だからやっぱりその私が小さい時に思ってたその警告っていうのはあながち間違いじゃなくて、あの歌はサンタさんが来るよっていう後ろにかっこ悪魔を連れてねっていう警告が入ってると思うんですよ。皆さんのイメージするサンタさんと、比べてどうだったでしょうか。なんかちょっとイメージ変わりますかね。なんかちょっとそういう外ではそういう風な認識のところもあるんだって思いながらクリスマスを過ごすと、またちょっと見える世界が変わってくるのかなとも思うので、頭の片隅に悪魔と共存したサンタさんも、思い浮かべてみてください。ちょっと不吉かな。皆さんメリークリスマスということで、今日もコーナーに移りたいと思います。365日色、塗装といえば色が大事ということで、このコーナーは占い師のミシェル・バウンハートさんが提唱したカラーストロロジーをもとに、その日の色と色言葉、その日に生まれた人の性格を紹介していくコーナーです。熊の子さんたちのお誕生日も教えてください。配信日と近い誕生日の方からご紹介していきます。またいただいたお誕生日はメモしていきますので、365日熊の子さんの誕生日カレンダーができるといいなっていうのを目標に、このコーナーを続けていきたいと思います。はい、ということで本日ご紹介するのは12月19日です。この日の色は飴色という色です。舐める方の飴ですね。この色は海外の、デルタズっていう飴に似てるんですけど、バター飴って言えばいいのかな。チェルシーにも多分こんな味があったはず。バター飴みたいな色ですね。はい。で、色言葉が学問、家庭、精神的充足で、12月19日に生まれた人の性格特徴は、頑固で自分勝手な人を嫌う正直な人だそうです。頑固で自分勝手な人って好きな人そもそもそんないないんじゃないかなと思うんですけど、この色言葉が学問、家庭、精神的充足ということだったんで、まあ学があってで、一緒にいてくれたら精神的に満たされて、家庭的ってなると、なんかお母さんみたいな存在というか、こういう人が素敵なお母さん、お父さんになるんじゃないかなって思うんですけどね。バンハートさんにちょっと対抗してますね私。なんかこの色言葉見て、飴色っていう色見て、色は違うんですけど、ママの味がするあの飴を思い出しました。お母さんみたいって思いましたね。はい。で、12月19日生まれの熊の子さんがいたら、ぜひぜひコメントください。後日にはなってしまいますが、ご紹介していきたいと思います。はい、ということで以上365日色のコーナーでした。 人間っていいな、そろそろお別れのお時間です。
皆さんもハッピーなクリスマスを前に不吉なお話をしてすいません。本当にナイトメアビフォークリスマスですね。皆さんは素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。でもあれですよ、私恋人はサンタクロースとか、あとI saw mommy kissing サンタクロースとか、あの辺曲大好きですよ。うん、別にサンタさんは変わらず大好きです。クリスマス最高。はい、ということでここから、番組からのお知らせです。
この番組はアンカーというアプリから Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music など10個のプラットフォームに同時配信しています。その他音声配信アプリスプーンでも配信しているので、お手持ちのアプリから番組アカウントをフォローしていただけるととっても嬉しいです。またアプリ以外にウェブ上からもお聞きいただけます。 URL はanchor.fm/しおり_radio anchor.fm/しおり_radio、 しおりの詩は SHI です。そして番組ではお便りを募集しています。各プラットフォームの紹介文からお便りボックスにリンクできますので、どしどし送ってください。ツイッターアカウント shiori_ican しおり ican からもリンクできるようになっています。現在募集しているのは、ふつおた365日色、心の塗り替え工事、ほっこりです。皆様のご参加お待ちしております。スプーンではコメントをリアクションメールに返させていただきます。またツイッターでハッシュタグひとよきをつけてツイートいただくと、こちらもリアクションメールとして受け取ることができますので、すべてひらがなでハッシュタグひとよきをつけて番組の感想をつぶやいてください。最後にカラオケアプリポケカラでアフタートークを不定期配信しますので、よろしければそちらもぜひお聞きください。ひらがなでしお、カタカナでラジ、しおラジで検索すると人間っていいなのアイコンが出るので、そちらからお聞きいただけます。はい、ということで人間っていいな、最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。ここまでのお相手はしおりでした。今週も楽しんでいきましょう。皆さんメリークリスマス、バイバイ。